はい、明けましておめでとうございます。石山です。今回はですね、年明け一発目ということで、珍しく、こういった形で音声を取ってるんですけども、テーマとしては大きく2つで、1つが、中国輸入、2015ですね。どういうふうに今年をやっていけばいいのかっていうところの話をしていきます。これ多分一番みんなが、気になるところかなと思うんですけど、で、2点目としては、石山の、2014年の反省と、2015年について、これはもう、サクッと、軽く話していきます。で、メインテーマのですね、中国輸入2015年についてなんですけども、これはね、別に、2015年になって急激に加速するって話じゃないんですけど、これは、引き続きっていうことだと思うんですけど、レベルの低い人っていうのはやっぱ淘汰されていきますよね。間違いなく。やっぱ参入者増えてますので、やっぱね、2年前とかって、正直、簡単に稼げたんですよね。もう本当に中国輸入やってそうなセラーを見つけて、そのセラーの商品の中で、利益が出そうなやつだけ、相乗り出品していけば、もう正直簡単に月収50万とかっていうのは結構、3、4ヶ月やっていけば、まともにやってればみんなほとんど稼げたと思うんですけど、今はそんな簡単ではなくなってます、正直。なので、例えば相乗りの中でも参入障壁が高いようなところに、相乗りをしていくと。いうような、ちょっとした工夫っていうのがないと稼げません。で、相乗りは、稼げます、まだ。で、ちょっと相乗りの話っていうのはこの後、ちょっとゆっくりしていこうかなと思うんですけど、そういった形で稼ぎやすかった時代はあったんですけど、その当時のやり方をずっとやってる人は、今頃、無理ですね。多分稼げてないと思いますね。例えばその当時、50万ぐらい稼いでた人、月収でですよ。売上200万ぐらいで、月収50万ぐらい稼いでた人が、その当時と同じようなことをずっとやってたら、おそらく 今月収で10万とかじゃないですかね。っていうような感じで、やっぱりね、ビジネスなんで、継続して同じぐらいの金額を稼いでいくっていうもんじゃないですよね。やっぱ常に進化して、状況を見て、その時その時に、応じて進化していける人じゃないと、稼ぎ続けていくことは難しいっていうのが、まず最初に言いたいですね。その中で、じゃあ、今年どうやっていけばいいのかっていうところを、ちょっと、焦点絞って話していきたいなと思うんですけど、まず一つ目は、自力をつけるってことですよね。で、自力っていうのは、漢字で書くと自分の力っていうところの、自力なんですけども、2014年、去年はですね、かなり多くの方と直接、お話をさせていただく機会を、作りました。例えばメルマガ読者の方ですとか、あとはセミナーに来ていただいた方とですね、もう本当に、1時間とか、時間取って話した方もいたような感じなんですけど、で、いろいろ聞いてると、やっぱりね、その教えてもらっ、その先生が皆さんいると思うんですけど、その中で、人によってはね、最初から始めた当初から外注さんを使って、商品リサーチをしてもらうとか、あとは、梱包、なんだ、ラベル貼りとかですね、ラベル貼りとか、アマゾンの、FBA の納品とかも、全部最初から外注化するっていうような、教えをしてる方も結構、いるらしいんですよね。で、当然ね、やっぱ外注化ってすごい大事で、私もかなり推奨してます、外注に関しては。逆に、稼いでるけど、外注をほとんどしてなくて、もう、自分の時間がないみたいな人も多いんで、外注化はもう絶対にやった方がいいことなんですけど、やっぱり、外注は、自分のレベルが上がった後に、その作業は今の自分がやると、時給を考えたときに、もったいないっていうところを外注化するっていうような流れにしていかないと、正直、いい仕事をしてもらうことは不可能です、外注さんに。どういうことかっていうと、自分のレベルが2とか3とかのうちに、その外注さんにお願いしたとしても、やってもらえる仕事ってもう限界ありますよね。もう1とか2、1とかじゃないですかね。例えばレベルが2の人が、例えば商品リサーチを、外注さんに、やってもらうとしても、正直それは、無理ですよね。 まあ、あとはツールとかもそうですよね。例えばリサーチツールで、Amazon と、アリババとか、タオバオとかの、同じ写真を使っている商品を、まあ、見つけて、その中で価格差がある商品を、まあ、ピックアップするようなツールとかっていうのも、あるんですけど、そういうのを最初から使っちゃうと、まあ、力はつかないですよね。リサーチ力ってのはないです。まあ、物販やっていく中では、これは別に相乗りでも、新規カタログを作って、まあ、OEM をしていくとかも全部そうですけど、まあ、物販ってやっぱりリサーチ力なんですよ。そこをどうやってつけていくかっていうところが収入に大きく、関わってくるんですけども、それがつかなければ、無理ですよね。長く稼ぎ続けることもできないです。で、今の時代に関しては、最初から稼げないと思います。やっぱ参入者多いですし、そういったツールを使っているとですね、そういったツールで出てくる商品で、そのツールを使っている人はみんなその商品を見ているんで、正直、まっすぐに価格競争入って終わりますよね。うん。そういったところで、やっぱりね、最初から、そういった、外注とかツールっていうのは、使わない方がいい。ですね。もう半年ぐらいはもう自分でやった方がいいんじゃないですかね、全部。まあ、僕はちなみに会社員の時に副業で最初やってましたけど、最初半年はですね、もう全部自分でやってましたよ。リサーチもそうですし、商品の検品、梱包を、ラベル貼り、あと、Amazon の、FBA の発送とかも全部やってましたね。それでまあ月収でもう60万ぐらいは全然一人でいけたんで、うん。やっぱそれのおかげでやっぱりリサーチ力とかつきましたよね。うん。なんで、これは結構僕は推奨してますね。はい。なんで、ちょっともしね、心当たりにある方というか、それは、正直、あなたが悪いわけじゃないですよね。そういうふうに教えた人が悪いと思うんですけど、なんで、多分納得してもらえると思うんですよね。その、外注さんの話とかって、ね、レベルが低いのに、自分のレベルが2なのに、15とか20とかのレベルの仕事を外注さんにしてもらうことなんてのは無理じゃないですか。それはもう、運でしかないですよ。しかも、そういう外注さんは続かないですよ。だって結局レベル2の人の仕事なんかしたくないですからね。っていうことなんで、まずは、自力をつけると。いうことが1点目ですね。結構、まあ、抽象的な話ですけど、まあ、これは非常に大事な、考え方ですね。で、2点目ですね。で、今、まあ、こちらのメルマガを読んでいただいている方っていうのは、いろんな方がいると思います。まあ、中国人やってる方多いと思うんですけども、その中でも、やっぱりね、相乗りでやってる方。あとは、新規カタログを作って、もう相乗りをやんないで、もう新規カタログだけでやってる方。もしくは、相乗りも新規カタログもどっちもやってる方。もう、いらっしゃると思いますし、あとは、有在庫。まあ、在庫を持ってやってる方もいらっしゃれば、在庫を持たずに、無在庫ですね。で、やってる方もいるかなと思います。で、まあ、ちょっとさっきも話ありましたけども、相乗りの、意味ですよね。まあ、僕が、いつもクライアントさんに教えてるのは、まず相乗りをやってくださいと言ってます。はい。で、相乗りはですね、どうして最初相乗りやるのかっていうのは、一応二つ意味があるんですよ。一つは、まあ、これはまた一般的に言われてると思うんですけども、まずは、いろんな商品を売っていて経験を積むと。うん、まあ、実績を、まあ、実績というか、まあ、どういう感じで出品すればどういう感じで売れていくと。で、こういう感じの商品は、まあ、利益が出やすいとか、売れやすいとか、そういった、なんだろうな、こう、データで Amazon で出てるんですけども、やっぱ実際体験して売ってみないとわからない部分もあるんで、まあ、そこを体験するっていうのがまず一つですね。これは結構みんな言ってると思います。ので、まあ、最初はそれで相乗りやるというようなことを言ってます。で、もう一点は、やっぱりね、中国輸入をやっていく、まあ、最終形としてはやっぱり自分の商品っていうのを作って、自分だけでずっと独占して販売していくっていうような商品を作る。まあ、こっちの方向にシフトしていくっていうのが、やっぱり一番いいんですよ。相乗りでもね、稼げるんですよ。普通に月収100万程度だったら、正直相乗りでも稼げるんですけども、そうなってくると結構時間かかるんですよね。時間もそうだし、人的リソースですよね。例えば、まあ、自社発送をやる場合だと、本当に毎月100件以上とかの発送を、まあ、自分とかもしくは、 まあ、外注さんとか、まあ、従業員とかにとってやるって形になると思うんですけど、結構ね、それって、大変なんですよね。うん。商品数が増えてくると、例えば、リピート発注ですとか、うん。在庫が、売れる在庫が切らしてるとか、そういうことの管理とかっていうのは非常に、まあ、そこはね、ツールがあったりするんで、そこでカバーすればいいんですけど、正直ずーっと相乗りでこうやっていくっていうのは、まあ、限界があるというよりかは、限界は厳密に言えばないんですけど、効率が悪くなるんですよ。最初稼ぎやすいですけどね。やっぱ最初、本当に月収30万から50万ぐらいを安定して稼ぐっていうことを考えればいいんですけど、ずっとやりたいかって言ったら多分みんなやりたくないと思うんですよ。うん、その中で、最初は、例えば10対0で相乗りでいいと思うんですけど、そこから、相乗り9で、新規カタログ1、次は、相乗り8、新規カタログ2という形で、ちょっとずつこう、自分の、もう、オリジナル商品ですよね。オリジナル商品の割合を増やしていくっていうような形でみんな、まあ、そこを理想にやっていきたいと思ってると思うんですよね。で、その中で、まあ、僕がよく言うのが、パワーカタログですよね。その、ある程度一つのカタログで、まあ、月の、まあ、利益がもう数十万とかっていうようなカタログを作っていくと非常に楽なんですけど、まあ、そういったカタログを作るためには、ある程度、お金が必要なんですよ。うん。まあ、いろんなところであります。例えば写真とかもありますし、あとは、まあ、そうですよね。例えば画像加工とか、あとは最初に、ある程度カタログを、売れる状態に持っていくための広告費ですとか、そういったところのための原資作りっていうところの意味合いを持ってほしいですね。うん。なんで、まあ、ずっと例えば相乗りで、月収、例えばね、まあ、30万とか50万とかあれば、まあ、生活ってできると思うんですよね。ほとんどできると思うんですけど、それをずっと相乗りでやっていくっていう意識は、外した方がいいです。んで、その、相乗りから、ちょっとずつこう比率を、自分のオリジナル商品っていう風に移していくと思うんですけど、その際に、カタログを作るには、必ず、金をかけて作るっていうような感覚。これなかなかね、多分ご理解いただけないと思うんですけど、今実際、稼いでる方、まあ、OEM、中国で OEM して稼いでる方は少なからずお金をかけてますよ。はい。なんで、ここはね、正直今のこの話をしても多分かけられない人が多いと思うんですよね。例えば広告費で最初マイナス5万とか10万とかの広告費を使って最初マイナスですよ。でも、そのマイナスで、出たカタログに対して、例えば毎月、その一つのカタログで安定して、例えば20万とか、一個のカタログですよ。で、作れるような商品ができたら、楽じゃないですか。あと、ね、商品を発注するだけですよ。リピート仕入れをするだけなんで、非常に楽です。なんで、そういった形で作っていくっていうような方向を、2015年は目指してほしいなって思います。ちょっと繰り返しますよ。しつこいようですけど、まずは、相乗りの意味としては、まず商品、いろんな商品を扱って、まあ、中国輸入の、流れをつかむっていう、こう、ところのまず一点。あともう一つは、パワーカタログですね。一個のカタログで、利益を10万、20万とか、そのぐらい出せるようなカタログを作るための原資作りです。はい。うん、これは非常に、2015年ね、やっていくことができれば非常に差がつくと思います。まあ、こういった話って多分、僕以外もする人多いと思うんですけど、実際みんなやんないんで、正直。うん、ほとんどやんないんで、ちゃんとこう、変な話、例えば、新規カタログ作るときに写真をプロに撮ってください、撮ってもらってください、って言うじゃないですか。でも、これ、実際そんなかかんないんですよ。例えば、もう、1000円とかで、5枚ぐらい撮ってもらえるところとか全然あるんですよ。クオリティすごい高くて。あるんですけど、やんないんですよね。ほとんどこう、いやでもまあ最初タオバオの、 あの写真持ってくればいいですよねっていうような考えの人も多いんですよ。まあ別にいいんですけど、いいんですけど、あの、そのくらい、おすすめしてることっていうのは、あ、なるほどね。それ、やった方がいいねって思ってもやんない人が多いんで、あの、ぜひね、もしこの音声を聞いて、あ、いいなと思った人はやった方がいいと思います。あの、いいなと思っているのであれば。はい。っていうところですね。なんで、あとは、やっぱりね、まあ、最後、まあ、2015年、どういう風にやっていけばってところの、まあ、最後、まとめをさせていただくと、まあ、プロ意識を、高く持ってほしいですよね。もうみんなプロなんですよね。結局、そのアマゾンに出品をして、一回でも販売したことある方っていうのは、まあ、プロなんですよ。うん。まあ、商売人じゃないですか。まあ、プロですよ、言ったら。なんで、商品の、まあ、品質ですとか、あとは、お客様対応ですとか、本当に、商品カタログ一つにとっても、まあ、アマゾンって、正直、まあ、私もそうだと思いますけど、まあね、そんなに、プロって少ないんですよ。副業レベルでやってる人が多いじゃないですか。で、なんか、画像とか商品説明とか、もう全然ザルじゃないですか。うん。例えばネットショップとか、あと楽天とかで結構ちゃんと作ってる人とかと比べると、正直全然こうザルなんですよね。だからこそ、差をつけやすいんですよね。なんで、まあ、プロ意識を持ってやってほしいです。そこはもうほんと一つ一ついろいろありますよ。まあちょっと繰り返しになっちゃいますけど、まあ、画像もそうですし、まあ、商品説明ですとか、うん。あとはね、ほんと画像、ちょっと見てみればわかりますよね。例えばAmazon のベストセラーランキングで上位の商品とか見てみると、いろいろありますよね。プロ、まあ、これはプロだなっていうような、こう、写真とかあるじゃないですか。中に、こう、日本語の文字が入っていて、うん、非常にこう、わかりやすいような。自分が、例えば購入者の立場になったら、いや、これ、すげえな、これ、このページから買ったら安心だなっていうようなのがわかるようなところって結構多いと思うんですけど、うん、で、しかも、それって、結構自分でその画像を作るって言われたら難しいと思うんですけど、まあ、専門家、すいません、プロの方にお願いすれば、結構簡単に作れちゃうんで、そこはね、結構マインドブロックの方多いんですけど、うん、そういった形で、まあ、商品カタログに関しては、今現状、アマゾンはザルな方が多いんで、そこを変えるだけでも、非常に差がつくと思っていいと思いますね。はい。まあ、これからもね、やっぱりね、流れとしては、やっぱりこう、情報業界って言われるような、ところでやってる方というか、そういった方向で行くと、やっぱりね、楽して稼ぐっていうようなのが、人気があるというか、そっちの方がね、やっぱり受けがいいんで、そういう人はやっぱり増えてきますよ。そういう、楽して稼げるんだって思って入ってくるような、例えばスクールの募集とかって多分これからまたあると思うんですけど、うん。そういった方が増えると、やっぱね、人が増えると大変なんですよね。レベルが低い人が入ると、まあ、そういう人は多分すぐ消えてきますけど、まあ、ずっと繰り返しそういうスクールっていうのは、募集が あるんで、うん、またね、何ヶ月に一回数百人単位でこう増えてくるっていうようなイメージで、いいと思うんですけど、なんでやっぱそういった人たちが入ってきても、もう全然もう、レベルなんないくらいのレベルに、こう、自分がなっていけば、もう全然中国輸入ビジネスっていうのは、本当にローリスク、かなりローリスクで、安定して、こう、稼ぐことができるようなビジネスモデルなんで、まあ、自信を持って、2015年は、まあ、ぜひね、まあ、僕としては、中国輸入に、結構救われたというか、そういった経験をした、一人としては、まあ、かなりおすすめのビジネスモデルですので、頑張ってほしいなと思いますね。うん。で、なんだかんだ、ちょっと喋ったら20分ぐらいになっちゃったんですけど、まあ、最後ちょっとだけ石山の2014年の反省と2015年についての話をしていきたいと思います。まずですね、まあ、反省としては、まあね、2014年は結構なんだろうな、 まあ、当然物販も自分でずっとやってきてますし、あとは、まあ、例えばコンサルティングですとか、その、まあ、一部の方を指導するっていうような、そういったことも結構やってきたんですけど、あと他にね、結構いろいろ、まあ、ビジネス、他のビジネスとかに手を出してしまったんですよね。で、まあ、それぞれ結構、まあ、キャッシュポイントとしては増えたんですけど、やっぱりね、そういった形で増やしていくと、まあ、ブレますよね。うん。なんで、まあ、反省としては、やっぱりね、まあ、中国輸入をメインにした、中国輸入関連の仕事を、なら全然いいんですけど、それと全く違う仕事に関しては、よく、考えて、やるべきだなと思います。要は、まあ、ブレてたなっていうところが、あります。なんか結構周りから、2014年すごい、すごい頑張ってた、頑張ったねって言われるんですけど、実際僕としてはかなりこう反省点のが多くて、かなりブレてたなって思うんで、2015年はですね、もう本当に、まずはもう中国輸入に関してはもう徹底的に、追求していくと。で、そこの時間を多く取っていきたいなと思います。はい。で、なんで、本当そこに付随した、こう、例えば、サービスとかっていうのは、ちょっとやるかもしれないですけど、まだ全然決めてないんですけど、はい。でも、まあ、あくまで、ね、そこの、自分の、まあ、今持ってるビジネスっていうところに考えれば、やっぱり中国輸入の、自分の物販の部分がやっぱ一番、大きいので、はい。そこを2015年はもう追求して、まあ、やっていきたいなと思います。で、あとね、やっぱ2014年は、こう、結構その教える側になっていたことが多かったんで、そのいろんな手法を試しました。これはね、いいこともあった、いい面もあれば悪い面もあったなと思ってて、そのいい面は、例えば、いろんなことを試して実験をしたので、いろんなことを教えられたんですよね。で、その代わり、でもやっぱり、こういうのって、やっぱなんか一個に、フォーカスして、やっていった方が、正直、売り上げとか利益はでかいんですよね。なんでそこはちょっとね、まあ、当然実験は続けていきますけど、2015年に関しては、もう本当に一個軸を、まあ、中国輸入の中でも、まあ、軸を持って、ちょっとやっていきたいなと思います。はい。まあ、そんな感じでね、ちょっとまあ、メルマガはね、あまりこう、まあ、書かないかったですけど、あと今後はね、ちょっとそういった感じで、まあ、中国輸入、メインにこう変えていきますので、ちょっと今後もね、2015年はちょっと配信の方も、まあ、増やしていきたいなと思っておりますので、2015年も、よろしくお願いします。はい、以上です。ちょっと長くなっちゃいましたけど、今年も、よろしくお願いします。